イエス様とは何者か、イエス様とはどのようなお方か。マルコによる福音書はこのことを一つの大きなテーマとしています。そしてこれまでのところで、イエス様は神の御子である、イエス様は神様に約束されたメシアである、そのことが明らかにされてきました。神の御子であり、約束の救い主メシアであるお方、そう聞けば誰でも力と栄光に輝く華々しいお姿を思い浮かべるかもしれません。そしてこのイエス様の時代の当時のユダヤの人々も、またイエス様の弟子たちも、やはりそういうお姿を期待し望んでいたのでした。しかしイエス様はご自分が神の子であり救い主であるとお示しになると同時に、ご自分が苦難のしもべであることを教えられました。今日も九章の31節のところに、人の子は人々の手に渡され殺される、殺されて三日の後に復活するとありました。このようにご自分の死と復活についてイエス様が語られたのは、今日のところで2回目になります。1回目はイエス様が弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと問われ、ペトロがあなたはメシアです、そう告白した直後にご自分の死と復活とを予告されました。1回目の時はこのような形でした。8章の31節、それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちによって排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。人の子は必ず苦しみを受け、排斥されて殺される、人の子は人々の手に渡され殺される、そして三日の後に復活する。イエス様は神の御子であられながら、低く低く下られて罪人の下にまで来られ、ご自分の苦難の死の出来事を通して人々を罪から救い出してくださる、そのようなメシアです。そしてその苦難の死によって救いを成し遂げられた後に、イエス様は死者の中から復活し、まことの神の子のご栄光をお受けになります。これが父なる神様の御心であり、旧約聖書に約束されている神様の救いのご計画なのです。でも弟子たちにはこのことが全くピンときていません。イエス様が何を言っておられるのかわからないのです。イエス様が神の子メシアであると明らかにされたのに、すぐにご自分が殺されるというなんて、確かにわけがわからないし穏やかではありません。それで前回もペトロはご自分が殺されると語られたイエス様をお諌めしようとしたのです。そんなことを言ってはなりませんと。でもイエス様に他の弟子たちの前で厳しく叱られてしまいました。ということはイエス様はこのことを本気で真実なこととして語っておられるということです。ですから今回もイエス様がご自分が殺されるとおっしゃったことについて、弟子たちは怖くて尋ねることができなかったのです。マルコによる福音書はこの弟子たちの無理解な態度を何度も繰り返し語っています。 神様の御心を信じることができない、自分たちの期待や理想から離れることができない、そんな人の弱い罪の姿を誠にリアルに描いているのです。そしてイエス様はそのような弟子たちに、神の御子でありながら高いところから低く下って人々の救いのために苦難のしもべとして歩まれる、そのようなイエス様に従うとは一体どういうことなのか、そのことを繰り返し教えようとしておられるのです。イエス様の2回目の死と復活の予告のあと、一行はカファルナウムに来たとあります。ここは一番弟子ペトロの実家があるところです。そこで家に着いた時に、イエス様は弟子たちに何を論じ合っていたのかとお尋ねになりました。彼らは黙っていたとあります。恥ずかしくて気まずかったのでしょう。なぜなら彼らは誰が一番偉いかと論じ合っていたからです。とても俗っぽい、はしたない議論だったなということを自覚していたのでしょう。誰がイエス様に重んじられているか、誰が弟子たちの中で有力なものなのか、誰が一番熱心にイエス様に従っているか、この誰が偉いかの偉いという言葉は、ギリシャ語でメガス、目が大きいという意味の言葉です。つまり存在感が大きいもの、力が大きいもの、価値が大きいもの、その一番は誰なのか、そう論じ合っていたのです。弟子たちはイエス様の死の予告が怖かったとありますが、そのこともあってまるでそのことは聞かなかったことのようにして、イエス様が理想のメシアとなることを思い描き続けていました。神の国とはきっと地上の自分たちの素晴らしい王国が築かれることで、イエス様が王として君臨される折には、弟子の自分たちは相当の身分が与えられるに違いない、そのように考えていたようなのです。でそれは少し後の10章35節以下のところを見るとよくわかります。そこではヤコブとヨハネの兄弟がイエス様に、栄光をお受けになるとき私どもの一人を先生の右に、一人を左に座らせてください、そうやってお願いをする場面があるのです。特にペトロとヤコブ・ヨハネの兄弟はこの3人だけでイエス様に伴わせられることが何度かありました。ですからこの3人はなおさら自分たちは12人の中でも特別なんだ、そういう思いが強かったかもしれません。一番になりたい、重んじられたい、特別な存在になりたい、認められたい。でもそれは誰の心にもある思いなのではないでしょうか。誰だって軽んじられたり見下されたりすることを喜ぶ人はいないのです。たとえ弟子たちのように堂々と誰が一番偉いかというふうに論じ合わないにしても、実は誰が偉いか、誰が重んじられているか、自分はどうなのか、そういうことは常々私たちも気にしていることかもしれません。マウントを取るという言葉も流行りました。相手に自分が優位であるということをアピールすることです。そうやって優越感を持つ、自分の方が大きいぞということを主張する、まさに偉くなりたいという思いです。 でもまた反対に劣等感を持つ。人と比べて私なんてダメだと思う。それもまた実は重んじられたい、認められたいということの裏返しで、やっぱりその根底には大きなものとされたい、偉くなりたい、重んじられたいという思いがあるのです。私たちはいつだって人間関係の中にあって、人と自分とを比べて自分がどういう位置にいるか、どう見られているか、そのことを気にしているのかもしれません。弟子たちもまた例外ではなかったのです。イエス様はお座りになって、そうやって誰が一番偉いかを論じ合っていた12人を呼び寄せられました。そしてこのように言われたのです。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。この先になりたいの先という言葉は、第一とか最初という意味のほかに、最も大事なという意味もあります。最も大事にされたいものは、最も重要とされたいものはということです。そういうものはすべての人の後になり、すべての人に使えるものになりなさい。そうイエス様は言われました。で、注意すべきことは、すべての人の後になり、すべての人に使えるというのは、ただ謙遜になりましょうということではありません。よくサーバントリーダーシップという言葉が流行ったことがあるんですけれども、力のあるリーダーこそが力を誇示することをやめて謙遜になって部下たちに使えましょう、そうやってチームをうまく引っ張っていきましょう、そういうことが言われたのですが、そうではないのです。ただ謙遜になることじゃない。それは結局謙遜を示すことで人の上に立つことを言っているからです。謙遜は大事なことですが、ここで言っているのは違うことです。一番先になりたいものは一番後のものになれ。それはつまり、人々に軽んじられ小さく見られる、そのようなところに身を置くものとなれということです。そしてすべての人に仕えるものとなる。それはもう先になることをやめる、一番になることそのものをやめるということなのです。そのことを教えるために、イエス様は一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、抱き寄せて言われました。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお遣わしになった方を受け入れるのである。このような子供の一人を受け入れること、イエス様はそれがすべての人の後になり、すべての人に仕えるということだ、そういうふうに教えられました。で、一人の子供を受け入れる、それは可愛くて愛しい子供を大切にする、大事にするということではありません。可愛いものを大切にすることは誰にでもできることです。でもそうではありません。で、当時の子供という存在は、神様から与えられた律法を守ることができない人ということです。ですからとても不十分で未熟な存在とされていました。ですから一人前の人としての資格も価値もないものとされ、人数にも数えられませんでした。そして彼らは大人の助けがなければ 生きていくことができないものです。ですからここで言う子供というのは、そうやって社会において価値がないとみなされてしまう、軽んじられ小さくされている者たちのことなのです。このような子供の一人を受け入れる、それはつまりないがしろにされ足手まといとされ、無価値とされ低くされている者を受け入れるということです。彼らの上に立って支配するのではなくて、彼らの存在を認め喜んで迎え、彼らと共にいて一緒に歩んでいくということです。ですからそれは子供に限ったことではありません。目の前にいる一人、しかも本来は受け入れがたいもの、共に歩むことが困難だと感じるもの、愛することが難しいもの、そのような一人を受け入れ共に歩むということなのです。それが一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に使えるものになりなさいということなのです。で、これは私たちにとって非常に困難なことに思われます。愛するのが難しいものと共にいること、重荷となるものと共にいること、そのことで自分の歩みが遅くなったり、自分が損をしてしまったり、余計な苦労をさせられることが出てくるかもしれません。そんな時、私たちは関わることをやめたくなる、知らないふりをしたくなる、自分のことだけで精一杯ですと言いたくなるのです。でもここで大切なのは、イエス様が私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのであると言われたことです。私の名のために、イエス様の名のために。で、このお名前というのはその人の存在そのものを表しますから、イエス様の名のためにというのは、イエス様と共にある中で、そう言ってもよいのです。まずこの私とイエス様が共にいてくださる、そのことが大切です。そうです、まず私たち自身こそ神様の御前で不十分なのに、無価値なものなのに、神の名を汚すような罪人なのに、それなのにイエス様は私たちのところに来てくださり、私を認め喜んで受け入れ共に歩み、そして私たちに仕えてくださったのです。私たちと共にいるために、神の御子イエス様は私たちの罪を担い、苦しみを受け、十字架につけられ殺されるのです。私たちを受け入れてくださったゆえに、イエス様は損をするどころではなく、ご自分の命さえ失われるのです。それでもなお私たちをかけがえのない存在として認め、重んじ価値あるものとしてくださったのは、神の一人子イエス様でした。まず私たちが神様にそのようにして受け入れられたのです。この受け入れてくださったイエス様が共にいてくださる中で、このイエス様の恵みを受ける中で、私たちもまた子供の一人を、愛しがたいものを、受け入れがたいものを受け入れるものとされていく、共に歩むことを求めていくものとされていくのです。これらのことはイエス様の2回目の 十字架と復活の予告の後に語られたことです。イエス様の十字架の死はまさに受け入れがたい罪人の私たちをイエス様ご自身が受け入れてくださり、私たちの一番後になり、私たちの一番下になり、私たちに仕え尽くしてくださったという出来事でした。このような十字架のイエス様に従うのですから、このような十字架のイエス様の弟子なのですから、私たちもまたこのイエス様と共にある中で、このイエス様に担われつつ、イエス様の御業をたどっていくものとされるのです。以前イエス様は1回目の十字架と復活の予告の後に、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさいと弟子たちに教えられました。まさに今日のこともそのこととつながっていると言えるでしょう。そしてイエス様は十字架の死だけを予告されたのではありません。三日の後に必ず復活すると約束をしてくださったのでした。イエス様の復活、それはすべての人の罪のあがないのためにご自分を与え尽くして、最も低くされ最も小さくされて殺されたイエス様を父なる神様が復活させ、高く上げ栄光を与え、罪と死への勝利を示してくださった、それが復活の出来事です。そうであるならば、十字架のイエス様と共にあって、すべての人の後になり、すべての人に仕える歩みをする者も、終わりの日には神様によってイエス様の復活のご栄光に共に預かることができるのです。それこそ私たちにとっては最も大きくされることと言ってよいでしょう。こうしてイエス様と共にあって隣人を受け入れていく歩みは、イエス様の救いの恵みにあるからこそ実現することであり、またイエス様の救いの恵みを受け入れることは、父なる神様の御心、つまり私たちが神様と共に生き、神様と共に歩むものとされるという、その父なる神様の御心を受け入れて歩むということなのです。目の前の一人を愛することが困難なとき、許すことが困難なとき、受け入れることが困難なとき、私たちはまず私自身を受け入れてくださった十字架と復活のイエス様の恵みの中に立たされていることを覚えたいと思います。自分の罪も相手の罪も、自分の未熟さも相手の未熟さも、イエス様はすべて受け入れてくださり、ご自分のものとしてくださいました。そしてそのご自分のもとで、イエス様は私たちを一つにしようとなさいます。このイエス様に私たちは共に子供のように優しく抱き寄せられているのです。ですからそのイエス様の御腕の中で、私たちは比べ合ったり争い合ったり裁き合ったりマウントを取り合ったりするのではなくて、私たちはその一つの御腕の中で共に憩い、共に祈り、共に神様を礼拝し、共に仕え合いつつ、共にお一人の主のものとして一つとなって歩んでいくものとされたいのです。 誰が偉いか、誰が大きいか、私たちは等しく罪人であり、誰も偉くなく、誰も大きくありません。ただ十字架と復活のイエス様だけが私たちのすべてを受け止め、私たちのすべてを覆ってくださる最も大きなお方なのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御子イエス様がまず罪人であり、愛することのできないような私たちを受け入れ、共に歩み、私たちに仕えてくださいましたことを心から感謝いたします。ご自分の命を捧げ尽くして十字架にかかり、私たちを愛し抜いてくださったイエス様が私たちと共におられます。どうかそのイエス様の十字架のもとで、抱き寄せてくださるイエス様の御腕の中で、私たちが互いに受け入れ合い、仕え合い、愛し合い、許し合い、イエス様に従っていくことができますように導いてください。そしてイエス様にある私たちの歩みが、この世では報いがないように見えたとしても、とても不十分なものであったとしても、終わりの日に復活のイエス様のご栄光に預かって、神様がすべてを完成させてくださることを確信させてください。これまでも今もこれからも、ただイエス様の御名が崇められ大きくされますように。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。